どうもレンジです。
最近にわかオールナイトニッポンリスナーになっております。ポンです。
世の中全部種種種ラジよろしくお願いします。
種ラジ種助、家の中で楽しめるイベントや映画展示の娯楽予定をピックアップしております。オンラインでも楽しめる情報を皆さんと共有できればと思っております。はい、では参りましょう。まずは、気になる映画でございます。はい、オレンジさん、
なんとあれですね、緊急事態宣言が明けまして映画が、はい、公開されるっていう、
お、
映画が見れる地域があるってことですね。そういうところが出てきているらしいですけれども、
はい、
まあ、再公開という形にはなるんですが、21世紀の資本という映画が再公開されます。まあこの緊急事態宣言に入る前にものすごく口コミで人が集まっていて、新宿都内だと新宿シネマカリテとかかなでやっていて、いくつかでやっていて、もう僕も行こうとしたんですけど満席続きみたいな感じの映画だったんです。2014年に日本でも発売されブームを巻き起こしたフランスの経済学者トーマ・ピケティの同名経済学書を映画化した社会派ドキュメンタリーということで、ものすげえ厚さでものすげえ値段なんで、普通の人はなかなか手出せなくて、その現象に当たるのは大変なんで、あれだこのタイミングで映画でも見ましょうかねと思ってたら、まあ、ものすごく人気だったっていうものが、改めて5月22日から、再公開されるそうです。今だと、愛知県の2つの劇場、伏見ミリオン座さんとミッドランドスクエアさんで、上映が始まるそうです。で、その直前の5月21日に、オンラインでの試写会という形で、まあ、一部の、その、まあ、応募制でフォーム入力して、で、見終わった後にちゃんとレビューを、ツイッターとか SNS に投稿してくれる人限定で、オンラインの試写会イベントやるそうです。まあ、上映終了後にはね、翻訳された山形さんとか、経済学者の飯田さんとか、まあ、そういう方たちによるティーチームとかも含めたので、なかなか、この21世紀の資本というものを理解を深めるには、ちょうどいい機会なんじゃないかなと思います。まあ、これもね、都内でもね、いずれ、上映スタートしてほしいなっていうのを心待ちにしている状況です。
はい、さあそして、いつもやっております、テレビで見れる映画ということで、オレンジさん、
はい、今週の金曜ロードショーですね。金曜ロードショーはなかなか攻めてたり攻めてなかったりいろいろありますけれども、今回は名探偵ピカチュウでございます。もうね、公開された時の衝撃たるやね、すごかったですね。クシャ顔したピカチュウとかが結構ネット上でも反響を呼んだりとかしてましたけど、まあピカチュウがね、名探偵として、まあ主人公の相棒として、大きな謎を解いていく話なんですけど、街中にね、ポケモン、まあ、カビゴンとか、なんかいろんなキャラクターが街中に溢れて、それぞれ生きている状態。まあ、まさしく集まれ冒険の森ですよ。集まれポケモンの森ですよ。その世界をちゃんと、リアルに、その質感がね、ちゃんと、ぬいぐるみっぽい質感で、CG で、作られていて、すごい、まあ作り手のね、ポケモン愛を、まあストーリーはまあどうってことないというか、と思うんだけど、その世界観に浸れるだけでも幸せになれるので、よかったら、これあれかな、多分吹き替えなんで、誰だっけ、有名俳優が確かピカチュウの声をやってるはずなんで、よかったら、チェックしてみてください。西島さんか、
はい、
西島さんが確かやってるんでね、はい、そんな感じかな、うちの、はい、
ほい、毎度おなじみ午後のロードショ
ー、あ、ルローの番組じゃないですか、は
い、いやー、なんかね、もう本当に毎回毎回楽しい番組だらけで嬉しいところなんですけど、今回はですね、
うんうん、
まあアクションものが続く中で、ランボー怒りの脱出、これが5月22日にやれますで、なんかね、どうやら新作がやるんですって、ランボーの、
ああ、そうですね、そうですね。
ランボー5段かな？
かな？
なんかすごいよ。ランボー、3が怒りのアフガンなんですね。で、4が、最後の戦場。で、5が今度やるのが、ランボーラストブラッドっていうことで。
あ、もうちょっと最後なんだ、これが。
ね、次は、ラストチャンスみたいなのがやるんじゃないでしょうか。わかりませんけども。まあ、とにかくね、あんまりこう深く、コンプライアンス考えると頭が痛くなりますけど、まあ、とにかくこう、ぼっかんぼっかんやりたいのをね、見たい人は見てもいいんじゃないかなと思います。
ぼっかんぼっかんや
ってますからね。はい。それから NHK BS プレミアムの方ですが、これはね、今回ちょっとどれも面白そうなので、ちょっと皆さん好きに見ていただければと思いますが、チャップリンの独裁者とか、予期せぬ出来事とか、あと、ドラヘータとかね、若草物語とか、なんか今度新しい若草物語もやるなんて話もありますけど、
そうですね、
なんか
そういうのもね、すげえ公開が先延ばし先延ばしにされましたけど、はい、言います、
ちょっと名作揃いなので、好きなものをぜひ選んでいただければなと思います。さあ、それでは参りましょう。気になるおうちイベントです。あ、オンラインイベントです。はい、お兄さん。
あ、僕いいですか。はい、はい、毎年やっての上野のところで、あれなんだっけ、あの野外のね、あの上野公園の中にある野外のステージでやっているパンダ音楽祭という、まあパンダのコスプレとかコスチュームをした方が司会をしてるっていうパンダ要素だけなんですけど、まあ上野だからかな、パンダかな。あの、その音楽祭の、オンラインバージョンを今年、やるそうです。5月23日の15時から19時。まあ、毎年ね、ソカベ、サニーデセ、サニーデサービスか、いいのか。ソカベケイチさんとかがトリを務めて、まあ基本的に弾き語りで、はい、やってて、なんかすごく、なんかね、会場全体のノリもほんわかしてていい感じの、あの音楽祭なんですけど、
みんなお家でやるのかね、これね。
みたいですね。まあ結構ソカベさんとかも他のフェスとかでお家でやってらっしゃったりするのみたいにしたので、いろいろ企画考え、あとまあ君よれ太郎さん、関取花さん、まあ TBS ラジオリスナーにはねおなじみの関取花さん、あとは真由村千秋さんとか、
どすこい散歩、
ワイオリーカザーとかね、すげえ懐かしいな。まあそんな感じのあのミュージシャンの方々がライブするそうなので、興味ある人は見てみると良いんじゃないでしょうか。
はい、
あとは、あ、そうだな、この前もなんかちょっと話に出た、近藤良平さん、あ、30分読書の時か、3分読書で話に出た、近藤良平さんが率いるコンドルズの、最新の、ダンス公演の、映像の配信がされるそうです。5月、5月30日から6月8日までやられるそうなので、好きな人はぜひ見てみると良いんじゃないでしょうか。単にダンスだけじゃなくてね、やっぱり途中のちょっとしたコメディ要素みたいなのもコンドルズの魅力ですので、この機会まだ見たことない人は触れてみるといいと思います。あとはそうだなぁ、そんな感じかな。はい。あと他もいくつか紹介してるんで、よかったらチェックしてみてくださいって感じですね。
はい。ブログご覧ください。
はい。
ポンさんの方、私の方からはですね、はいはい、クリエイティブ思考によるポストコロナの解放。うわー、なんかちょっとそういう感じもあるんですけど、コーラボっていうね、ところがやってる、イベントで、まあ、ウィズコロナ、ポストコロナへの順応、方法が模索されている今みたいな話の中で、うん、まあ、社会に役立つ処方、対処法、考え方、生き方、働き方などのアイデアを提案すべきではないかということで、行われるイベントなんですが、まあ、オンラインでね、いろんな話が聞けるということで、まあ、都市テクノロジー、ソーシャルソリューション、メディアテクノロジー、教育に対するソリューションということで、まあ、いつもね、こういうイベントって行われてるんですけど、やっぱこういうコロナ禍に おいては、やっぱり結構危機的、可及的速やかにやらなければいけない課題で、具体的にどうしていけばいいのかなとか、教育現場なんかすごく困ってると思うんですけど、具体的ななんか手立てとかが聞けたらいいのかなということで、まあ、これ以外もこう似たようなイベントあるんですが、ちょっとポストコロナをみんなで相談したらどうなるかっていう視点でイベント探してみてもいいかなと思ったりもします。はい。ではその他いろいろね、オンラインありますが、お姉さん何かありますか？
なんかこれイベントなんじゃないかっていう説もあるんですけど、ウェブラジオ文学喋るの会というのが新たに始まるそうです。まあ、書評家である永瀬さんという方が、まあ、ここ最近読んでおすすめしたい本とか、書評家の方なんでね、書評では書ききれなかった本などじっくり紹介するパート、あとは、出演者他に、僕も昔お世話になったことがある、双子のライオン堂の武田さんという方とか、あとは田中さんというライターの方、お三方で、まあ、トークをするそうなんですが、なんかね、こういうのをオンラインで見るっ というか、まあ、聞く、まあ、ラジオ、難しいな。おそらくは、ズームか何かで見せる形になると思うので、アウトプットとしてはね、多分音声でラジオとして出すのかもしれないですけど、うん、どう捉えるもんかなって難しいんですけど、まあまあ、そういう感じの、ラジオ番組が始まるそうです。どなたでも、無料で、聞けるそうなので、5月23日の14時半からですね、やるそうなので、うん、本に興味ある人、読書会とかに興味ある人、よかったらチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。さあ、そして、ちょっと私の方からピックアップということで、
うんうん、
皆さん、TBS ラジオはお聞きかなということでですね、5月24日なんですけれども、日曜日ですね。あの、伝説的っていうのもちょっと嫌なんですけど、コサキンで、ワオっていう、小坂井和樹と関根勤がやってた、
うん、
まあね、本当にくだらないラジオ番組があったんですよ。
うんうんうんうん、
で、これが、このお正月かなんかに、ナイツと一緒になんか復活というか、まあ、まあ一回だけ、復活をしたんですよ。
あれ、ラジオエキスポでもやってましたよね。
そうそう、ラジオエキスポでもやってたよね。で、それで、それが、ま、好評だったというのが、ま、なんか、時々やってほしいみたいなことがあるのか、
うんうん、
なんかそういうふうな話になって、今回は、またまた、令和に復活ということで、コサキンでワオですということでですね。コサキンでワオですワオって書いてますけどね。まあ、そういう。番組が、行われます。
いいですね。捉えどころがない感じがいいですね。
もうね、聞きどころとしては、
うん。
なんていうかな、もうね、60も超えたおじさんたちが、めっちゃ楽しそうっていうのが、まずまあ、ポイントだね。本当に、だから自分の親とかが、こんなテンションで喋ってたらどうかな、みたいな。そういうことをちょっと想像すると面白いかなっていうのと。
坂井さんとか番組の使い方、かわいそうですもんね。なんかね、自由にやれてない感じが。
そう。
日曜日の朝でしたっけ？あ、土曜日の朝か。
はい。ああ、はいはい。
やってる番組とか見てても。
うん。うん、まあ、だけど、こんな番組は他では全くできてないっていうか、多分関根さんが金婚館シアターっていうのをやってて、それでちょっと近いぐらいですけど、まあ、ほんとしょうもないっていうか、
うん、
なんか番組に届いてきた写真のことについてずっと喋るとかね。ラジオなのに、まあ。そういうことやったりとかしてます。あとは、なんかね、有名な歌手が歌ってる、なんでこんな歌歌ってんだみたいな曲を結構紹介してるんですけど、
うん、
だから伊集院さんの、アレコードの、もう、親の親みたいな感じなんで、これはちょっと楽しめるかなということで。
うん、
まあ一応ね、伝説的と言われてますけど、本当にしょうもないんで、それをちょっとぜひ皆さんに聞いていただきたいということで、うん、5月24日日曜日8時からやります。うん、で、その後なんですけど、
うん、
ジャンク、アンタッチャブルのシカコマンコ最終回スペシャルと。
ね。
いうのがやります。
ね、CM やってますよ。これ、
まさか、オレンジさん聞いてました？
じゃないんですね。
聞いてないのか。まあまあまあ、別に、急に。まあ、アンタッチャブルっていう、まあ、漫才コンビがいまして、で、ずっとジャンクっていうラジオ枠ね、うん、まあ、オールナイトニッポンの裏ですけど、で、やってて、で、アンタッチャブルシカゴマンをね、うん。で、まあ、相方の柴田さんが、まあ、とある都合で出られなくなりまして、うん、いなくなっちゃって。
そうですね、諸事情ありました。はいはいはいはい。
で、その流れで、なんか、なーなーになっちゃったんだよね。最終回ってきちっとした形
で。実はどう、山崎さん一人でやってた回とかないんですか？
いや、いろいろ出たりしてたんですよ。なんか、別な人を呼んだりとかいろいろやってたんですけど、うんうん、ちょっと俺、ずっとこう忘れちゃったんだけど、うん、で、その、うん、まあ、ちゃんと最終回した方がいいよっていう意見が結構あって。
うん、う
ん。例えば何？オードリーの、カス、なんだっけほら、テレビでやって
る、
春日のうち空いてますよみたいな番組やってるじゃないですか。
あー、あちこちオードリー。
あ、そうそう、あちこちオードリー。あちこちオードリーで、やっぱそこで、柴田さんと伊集院さんがゲストで出て
た。話しましたね。
出てた時に、 ラジオの最終回やった方がいいよみたいなことを言ったりとか、まあ、あそこで言ってたというか、まあ、いつもそういう話があったんだと思いますけど、まあ、そんな感じで、2010年までやってた番組の、まあ、本当の最終回をちゃんとやろうということでの回なんですけど、まあ、これもね、多分、くだらない感じになると思うので、どう楽しむかは、何とも言えないところなんですけど、まあ、ちょっと懐かしさもきっとあると思います。ああ、昔聞いてたなっていうのもあると思いますし、二人の仲の良さみたいなのも楽しめると思いますんで、もう完全に趣味の話ですけど、まあ、こういうね、ラジオ、深夜のラジオがね、楽しい人はこういうの聞いていただいたらいいかなと思います、
ね。なんでこの時間なんですかねっていうのは。まあ、他はそこ
まあ、でも、多分他の枠が空いてなくて、日曜日で、やっぱ、うん一時からやりたいじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
ジャンク、ジャンクっぽい枠でね、ということだというふうに思ったりしますので、うん5月24日はね、コサキンデワオ、デスワオと、ジャンクアンタッチブルの四角漫画最終回スペシャル、こちらの方を、勝手に、もう勝手に僕はこれ押してますけどね、楽しんでいただきたいなというふうに思っております。うんはい。で、それから、タネラジではですね、オンラインの娯楽まとめというのを作っています。ザクザクとまとめておりますので、そちらの方も見ていただければと思います。リンクを貼っておきますので、公式サイトの方にありますので、まあ、ちょっと見ていただければなというふうに思います。はい。ということで、タネラジのタネスケは以上でございました。はい。お相手は、岡村隆史のオールナイトニッポンが、ナイティナインのオールナイトニッポンに変わった瞬間を聞いて、人は何を思うかと。はい。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。